初めましての方も常連リスナーの方も聞いていただきありがとうございます。聞くミュージアム&ギャラリーレビュー、ご案内は東京都内を拠点に日本美術を中心とした文化芸術やデザイン、工芸、ファッションなどの領域を得意としますフリーランスのライター編集者のナオミです。今回は最近よく読まれているなぁという私のノートの記事を3つご紹介します。私2019年からノートというブログサービスを使って記事を書き続けております。このポッドキャストも実はノートの、投稿ページでも配信をしています。そうなんです。実は音声も掲載できるような仕組みになっていまして、とっても簡単に更新ができるツールですね。2019年からなのでもう6年、もうすぐ6年、7年目を迎えようとしておりますが、実はその前にも2回ぐらいアカウントを作っては、続かないっていうことをしていたので、多分通算だと10年ぐらいなんだかんだで書いていたのかな、いる感じです。お使いになっている方とか、お読みになっている方、そして私のノートをきっかけに知ってくださった方もたくさんいらっしゃるのかなと思います。そもそも私ノートを使い始めたのは、フリーランスでアートのライターになろうと決めたタイミングで、何のコネクションもライター業界とか、ライターをしている方とか、メディア、ウェブメディア、雑誌メディア、メディアの方に何のコネクションもないままライター業を始めてしまったので、もともと出版社のウェブメディアでウェブディレクターというお仕事を直近だとしていましたので、そのメディアがどういうふうに運用されているのか、マネタイズも含めて裏側はもちろん知っていたんですが、編集とかライティングのお仕事は別の方がやっていたので、あなたはやらないでって言われていた立場ではありました。なので書けます、記事書けますと言ったところで何の説得力もないですし、応募するにしても何かしらこうお見せできるポートフォリオ的なものが、実績が全くないままライター業を始めたので、そういうこう応募の時にこれだけ書けますよという分かりやすくお伝えするためにノートを始めました。合わせて当時は京都芸術大学という大学通信制のアートライティングコース、アートにまつわる文章を書くコースに編入をして勉強していたタイミングだったので、大学での学びのことなども一緒に書くようにしていました。で、今、私のノートにはなので2019年の10月から始めていて374記事公開をしております。いやー、コツコツ続けて来ましたね。なんだかちょっと感慨深いですが、だいたい今だとポッドキャスト音声は10日に1回ぐらいの、直近だとそうですね、10日、20日、30日に公開するつもりで続けていて、それ以外にも、タイミングを見て文章の記事を書くということを、できる限り定期的に続けていきました。で、こんなに記事があるもので、何から読むのかも難しいと思うのと、私自身が何か知りたいなと思って、ノートだとマガジンという機能がありまして、自分でいくつか作った記事を、パッケージングしてマガジン、まさに雑誌のように、ひとまとめにして、ちょっと皆さんにたどりつきやすくするような機能があります。で、その機能を使って私は今週よく読まれている記事トップ10というものを更新しています。 ルール、マイルールですけど、だいたい月曜日のお昼ぐらいのタイミングで、ノートの機能の中のダッシュボードっていうところから、1週間、1ヶ月、あとは全期間だったかな、年間とかもそうですね、期間ごとに何の記事が一番読まれてるかみたいなアクセス状況を、アナリティクスみたいに見ることができるようになっているので、それのデータを元にして、一番よく読まれた記事10本をトップ10としてマガジンで公開しています。ゆるく更新しています。で、これはやっぱ定点観測みたいにもなって、何の記事が自分のノートの中で多く読んでもらえているのかがとてもよく分かって、やっててすごく面白いなと思って続けているんですが、ここで長らくやっぱ読まれ続けてる記事っていうのはあんまり変動がないんですけど、中でもちょっと気になってる3本をちょっとピックアップしてご紹介します。まず一つ目が、単眼鏡というアイテムをご紹介した記事です。単眼鏡、双眼鏡の仲間ですね。双眼鏡は覗くところ、目で見るとこが2つありますが、単眼鏡はまさに1個だけのアイテムです。何に使うのかっていうと、まさに美術館博物館などで作品を、双眼鏡と同じ感じですね、近くまでこうズームアップしてよ見る、よくよく見るために使うアイテムなんですね。で、手のひらサイズぐらいで、本当にちっちゃい筒みたいな感じなんですけど、これを、私が買って使うまで、あと何を見るときに使ってるのかとか、ちょっとした使い方のコツみたいなとこまでを書いた記事があります。アート鑑賞の解像度アップ、単眼鏡選びの使い方とコツというタイトルで、2023年の1月15日に公開しました。これがなんか不思議なことに、4月ぐらいからグググッと多くの方に急に読んでいただけるようになりまして、ずっとこのよく読まれてる記事トップ10に割とこうコンスタントにちょこちょこ入ってはいたんですけど、8位とか9位とかで、最近はトップに躍り出たりするようになっていて、なんでこの どなたかがご紹介してくださったのかなとか、理由がわからないんですけど、ちょっとリサーチ中なんですが、すごく嬉しいなと思っていますね。単眼鏡ってそもそも買うかどうか私結構悩んだんですよね。これは多分多くの方がそうなんじゃないかなと思います。なんかでも買ってみてすごいこの鑑賞体験の満足度が爆上がりしたので、めったに壊れるものじゃないですし、新しい製品がどんどん出てきて買い替えが必要みたいなことも全くないので、一回買えば下手したら一生使えるぐらいの勢いで使えるアイテムなんじゃないかなと思うので、もし気になる方がいらっしゃいましたら、ぜひこの記事を参考にしていただけたら嬉しいです。なんかたまに行く人ほど買ってもいいんじゃないかとさえ私は思いましたっていうのも書いてるんですけど、多分あれですかね、大阪、関西の方で、大阪、奈良、京都と、今日本美術を大フューチャーした展覧会が各美術館、京都国立博物館とか奈良国立博物館、大阪市立美術館で開催していますので、日本美術に限らず、私いろんな作品、美術を単眼鏡を使って常に見てるんですけど、日本美術はやっぱ特に繊細な紙に描かれてるものとか、細かい、細工だったり表現をしている螺鈿とか、漆のアイテムですね、蒔絵とか、そういう細かな工芸の数々、陶芸もそうですけど、あと薩摩焼きとか めちゃくちゃ細かい絵付けがされてるものとか、まあ浮世絵もそうですね、結構近くにフォーカスしてみるとものすごい細かい、彫り師の方、摺り師の方の技がよくわかるんですよね。そういったところを見るのにすごく単眼鏡っておすすめで、多分そういう日本美術の展示が増えてるからなのかな。浮世絵もそうですよね。東京で今東博の表慶館だと浮世絵現代というふうに、現代の作家の方がその浮世絵の木版画の手法で作品を新たに作って展示するみたいな、ちょっとユニークな、木版版画がフィーチャーされた展覧会もやってますが、スタジオに注目が集まっていることで浮世絵って改めて面白いな、版画って面白いなと思ってくださる方も増えてるのかなとか、いろいろな要因があってなのかと思うんですが、単眼鏡の記事がまずすごく最近だと読まれています。と2つ目の記事ご紹介したいのは、ぐるっとパスというパスポートにまつわる記事です。これは関東圏の方が中心なのかなと思います。ちょっと全国規模のサービスではないので、ぐるっとパスとは何ぞやという方ももしかしたら多いと思うんですが、これはですね、東京、関東圏、東京を中心とした美術館博物館をお得に巡ることができるというスペシャルなパスポートです。ぐるっとパス、ぐるっとがひらがなで、パスがカタカナで書くんですが、東京都歴史文化財団という公益財団法人が発行している美術館博物館の共通入場券と割引券がセットになっているものです。4月1日、年度のスタートに合わせて新たに発行されるもので、そのぐるっとパスがいかにお得なのか、そもそもどのぐらいお得なのかみたいなことと、実際にそれ使ってみてどうだったかっていうのを、ちょうど去年の今頃かな、2024年の5月に、あとは5月から7月にかけて使ってみたっていう記事を、それぞれ2本上げております。でこれ書こうと思ったきっかけは、本当にお得なのかなっていうのを自分で調べてみたくなって、それをそのまま調べたらびっくりしたので、その勢いのままに書いたという記事です。いやー、びっくりしました。結構前から存在のが知っていたんですけど、こんなにお得だとは思わなかったっていう驚きのままに書いております。ちなみにお値段2500円、変わってなければ2500円なんですけど、もう一瞬で瞬殺で元が取れるぐらいお得な場合があります。基本的に2024年時点の記事ですけど、これ103施設にそれぞれ1回ずつ入場できる。で、有効期限が最初に使った日から2ヶ月っていうふうに一応決められてるんですけど、行き方によって本当1日はしごしただけでも元が取れてプラス1000円以上になるみたいなこともあって、っていうのに、まさに対象になるミュージアムをはしごしてた途中で気づいて、なんじゃこれってなったのが書こうと思ったきっかけだったんですね。で、実際に使ってみたタイミングが、そのゴールデンウィーク明けてから、まさに今ぐらいの季節ですね。祝日が全くないタイミングではあったんですが、ライターなので、ありがたいことにプレスとして、内覧会などにお邪魔させてもらえるんですけど、取材中なのでそんなにじっくりゆっくり細かく見るほどお時間があるわけではないんですね。やっぱり限られた時間内で取材をするので、正直鑑賞体験そっちのけで取材する方が真剣にやらなきゃいけないことなので、 ちゃんと見たいと思ってもう一回行くっていうこと割とあるんですよ。なのでぐるっとパスはすごい活用させてもらっていて、あの記事にも書きましたけど、多分普段平日お仕事会社員などされてる方であれば、祝日が多いタイミングでぐるっとパス2ヶ月使い始めるのがおすすめかなと思っていて、まあ、あのお盆休みのタイミングもそうですし、あとはその9月から11月とかですかね、3連休が続くタイミングで使うのも多分年間で一番お得かもしれないと思います。ぐるっとパスの記事、あの使ってみた、本当にお得なのかリサーチしてみたと2本ございますので、よかったらぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。そして3本目、最後は割と最近、今年つい先日書いた記事ですね。京都の二条城という施設で開催中のアンゼルム・キーファー・ソラリスという現代美術作家の個展を見に行った時にちょっと困った話を書きました。これは5月5日に公開した記事です。そもそも発端は4月の半ばかな、日帰りで東京から京都へ、旅行に行ったタイミングで、別の、あのメインイベント、人に会う約束があって、その前にめちゃくちゃお天気が良かったので、あの二条城のそのソラリス見に行こうと思ってたタイミングをちょっと前倒しして、よし今日行こうと思って行ってきたっていう話なんですね。で、ちょっと困ったっていうのは、具体的にはチケットを買うまでと現地に着いて、そのソラリスが開催している会場、展示場所にたどり着くまでに困りました。ちょっとね、あのだいぶ私のうっかりを棚に上げていろいろ書き連ねているものすごい大長編のノートなんですけど、これがもう多分これから行こうと思ってくださってた方の参考にしてもらえていて、コメントもくださった方がいらしたぐらい、すごくなんか参考にしていただけてるようで嬉しいです。あのまあ私自身はその先もほども申し上げましたが、内覧会などで取材にお邪魔すること多いんですけど、やっぱりこういうあのミュージアムではない場所での展示、まあ、芸術祭とかアートフェアとかもそうですけど、あの報道陣が行くルートと一般の方がその チケットを確保して現地へ行って展示を見るまでのルートが若干違ったりするので、やっぱりこの行ってみたらなんかたどり着けないとか、なんかチケット買うの難しいとか意外とあるんですよね。でさっきのぐるっとパスもそうですけど、やってみたの記事はやっぱり多くの方にすごく参考にしていただけるんだなというのを今回書いてみてやっぱり改めて思いました。これは昨今 AI が記事をたくさん書く時代になりましたけども、で人間がやるべきお仕事というか、やるべき書くべき記事なんだなっていうのを改めて思った記事でもありました。これはやっぱり行ってみないと、自分でやってみないと分かんないなっていうのは本当に思いましたので、この展覧会そのものは本当に素晴らしくて、次いつあるか分かんないぐらいのものすごい貴重な機会なんですね。で、会期は6月22日の日曜日まであと1ヶ月ございます。で、朝9時から夕方16時まで入れて16時半まで見ることができます。で、お休みなしでずっとやっております。なので行ける方はぜひお運びいただきたいなという展覧会でした。本当におすすめです。これをこう行き方がわからない、チケットの買い方がわからないで諦められちゃうのは本当もったいないなと思ったので、ぜひノートを参考にしていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、 この音声配信聞くミュージアム&ギャラリーレビューは、私、東京都内を拠点にフリーランスのアートのアートのジャンルを得意とします、書いて伝えるお仕事、あとインタビューなどのお仕事なども得意としておりますフリーランスのライターナオミが、訪れたミュージアム、アートギャラリー、芸術祭、アートフェアなどなどのお話、あとはこういった普段の活動であったりお仕事にまつわるご紹介などを、編集なしの取手出しでお届けしているポッドキャスト番組です。気軽に聞き流していただいて、日常的にアートを楽しむきっかけになったらとても嬉しいです。ではまたお耳にかかれるのを楽しみにしています。聞いてくださりありがとうございました。